おはようございます。この前ちょっと肩が痛くなったっていうちょっとお話しましたけど、まあ私の主治医と言っていいんでしょうかね、腰を膝を手術してくださった先生にこの前見てもらったら、これ腱が擦れてるって言われて、まあ、そういう状態だと言われてました。でその前の週に若い先生見てもらったんですけど、いろいろやって湿布だけ出して、様子見ましょうだったんですけども、やっぱり先生すごいいい先生だなと思ったら、見てすぐに分かって、そしてエコーを取ってくれて注射打ってくれてっていうんです。でその先生がいつも今3ヶ月に1回行って見るんです、見てもらった特に腰ですけどね、腰を見てもらうんですけど、その先生がいつも先に聞くのは痛いですかとか、そういうことじゃなくてですね、説教できてますかって聞いてくれるんですね。でもし説教できなくなったら治療しましょうって感じで、なんか先生が、ね、常に説教できるかどうかを基準にしてくれてるっていうのがすごく嬉しいなと思っております。さて今日は、47章ですね。いよいよヤコブとファラオが会います、ね、そのところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今ヤコブ、ヨセフがエジプトに行ったところの話をしております。神様、本当に今日のところからも神様の恵み、神様の意図されていること、そういうことを読み取っていくことができますように、どうか私たちの霊的な力となりますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。47章でヨセフはファラオのところに来て報告します。父と兄弟たち、また羊の群れ、牛の群れ、そして彼らの所有するものすべてがカナンの地から参りました。今ゴシェンの地におります。ゴシェンの地というのはエジプトでもとてもいい土地です。そこに住むことができるようになっていくわけですね。で、ヨセフは2節に兄弟の中から5人を連れてファラオに引き渡します、合わせますね。その時、ファラオは兄弟たちに尋ねます。お前たちの職業は何か。そしてしもべどもは羊を飼うもので、私どもも私の先祖もそうでございます。で4節の言葉をちょっと見ていきますとですね、また彼らはファラオに言った。兄弟たちがファラオに言うわけですね。私たちはこの地に帰留しようとして参りましたという言葉があります。帰留しようとして参りました、ね、定住しようとしてではないんですね。帰留しようとしてって言ってます。帰留するということは一時的にということです。一時的にこのエジプトにとどまり、やがてまたエジプトを出ていくと決めているということがこの帰留という言葉ですよね。ですからヤコブも子供たちもみんなが目指しているところは約束の地なんだと。今は約束の地から一時的にエジプトに来ているけれども、やがては約束の地に戻るんだという、その思いっていうのが非常に強い。だからここで帰留という言葉を使っています。 起立しているのだと。でこれは私たちにも言えることなんですね。第一ペテロ2章11節を、第一ペテロ2章11節ですね。第一ペテロ2章11節にこういう言葉があります。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、起立者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。あなた方は、つまり私たちですね、私たちイエス様を信じる者たちは旅人なんだ、起立者なんだと言ってるんです。フィリピには私たちの国籍は天にありますとあります。私たちは天に国籍を持つものであって、私たちが目指すのは天、天の御国です。で今この地上にいるのは起立しているんだと、旅をしているんだということなんですね。だからここに定住するわけではないんだと、私たちはやがて天の御国へと導かれているんだと。するとですね、今私たちがこの地上で生活しているのは一時的なものであるから、私たちが望みを置くのはこの地上ではないということです。地上ではなく、やがて私たちは天に行くのだから、天に私たちは希望を持つべきであるということが私たちにも言われているわけですね。だからヤコブの子供たちも起立するためにということです。だから私たちがこの地上に生まれたのも起立するために、一時的にとどまるためです。だからイエス様はマタイの福音書の中で、私たちの宝は天に蓄えなさいと言いました。地上は地上では虫が食ったりですね、亡くなったりする、そういう地上ではなく、私たちは天に宝を蓄えていくんだということですね。ある人がすごい豊作で、すごい豊作で蔵を建て直して、蔵にいっぱい納めていくわけですね。こんなにいっぱい溜まった、もうあとはただ楽しむだけだといった時に、神様はその人に向かって、愚か者って言いますね、愚か者、あなたがこの命がね取られたならば、これらは一体誰のものになるのか。私たちは地上に宝を蓄えるのではなくて、天に宝を蓄えるものです。この地上にいくら宝を残しても、私たちが命を取られた時、もうそれは何にもならない。だから私たちはこの地上では、地上の生活は一時的だから、天を見上げて歩いているものなんですね。ちょっと話を進めますけれども、7節から見ていきますと、いよいよ、ヨセフは父ヤコブを連れてきます。7節見ますと、ヤコブは、それからヨセフは父ヤコブを連れてきて、ファラオの前に立たせますね。そしてヤコブはファラオを祝福します。皆さん、これを読んでどう思われますか？まあ普通にそうなんだろうなと思いますか？ヤコブはファラオを祝福した。祝福っていうのは、上に立つ者が下の者に対してするものです。どう考えても、ファラオは当時世界最高の国の王です。ヤコブは起立する旅人の羊飼いの年老いた一人です。地位的に見てどっちが上でしょうか？ファラオですよ。普通はファラオがヤコブを祝福するんです。 ところがここでヤコブがファラオを祝福するんです。上の者が下の者を祝福するんですね。例えばですね、メルキゼデクっていう人がいましたね。創世記の14章、創世記の14章の18節、はい、ここにありますね。アブラハムが戦いに勝利して帰ってきた時にそれを迎えたのがこの人です。またサレモの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。神はアブラハムを祝福していったとあるんですね。そして、読みますね。アブラハムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方により、方より意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラハムはすべてのものの十分の一を彼に与えたと。ここから十分の一献金が出てきますね。で、ここでサレムの王メルキゼレクという人が出てきますですね。で、ヘブル書の7章にこのことが詳しく書いてますけども、どちらが上かですよね。で、メルキゼデクがアブラハムを祝福していくんですね。で、メルキゼデクは、意図高き神の祭司です。で、イエス様はこのメルキゼデクに倣って大祭司と言われてます。ですからメルキゼデクはまさにイエス様の流れですね。で、アブラハムっていうのはアブラハムから生まれた、イサク、ヤコブから生まれるレビがイスラエルの大祭司になります。同じ大祭司でもどちらが上かと、イエス様ですよね。で、メルキゼデクの方がアブラハムよりも上なってことなんです。急にここで出てくるんで一体誰なんだと思いますね。でもヘブル書の6章7章で、書いております。で、上であるメルキゼデクがアブラハムを祝福したですね。これ私たち分かるんです。神の大祭司だから、神の祭司だからアブラハムを祝福したってことが分かります。ところがさっき戻りますけども、ヤコブがファラオを祝福したっていうことなんですよ。で、ですね、ちょっと続きを読んでいきますね。創世記47章ですね、47章の8節で、8節でファラオはヤコブに尋ねますね。あなたの生きてきた年月はどれほどになりますかと聞きます。あ、ごめん、年月ですね。どれほどになりますかと聞きます。で、ヤコブはファラオに答えます。私がたどってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖がたどった日々、生きた年月には及びませんって言ってます。彼はこのように言ってるんですね。つまり彼は私自身というのはどういうものかっていうことを言ったときに、130年でこれわずかと言ってるんですよ。130年でわずかっていうのは、アブラハムは175年生きてます。イサクは180年生きてます。私はわずか130年だと言ってるんですね。そういうのに比べると、そしてそれは単なる長さの問題だけではないんです。ヤコブの生涯というのを見ていきますと、ヤコブの生涯はまさにいろいろな災いがあったんです。いろいろな災いがあったんです。まず兄エサウとの仲違いがあります。おじラバンのもとに行きますけれども、そこで大変苦労しています。子供には恵まれましたが、問題児ばかりでトラブル続きの毎日でした。子供が自分の兄弟を売り飛ばしたりですね、シェケルという町ではその町の人たちを虐殺したりとかですね、義理の母と寝たりとかですね、 いろんな問題を起こしているんです、子供たちは。だからヤコブにしてみると、まさにいろいろな災いがあったんですね。災いばかりで決して幸せに満ち足りた生涯とは言えなかったと言ってるんですよ。そんなヤコブがファラオを祝福しているんです。それも二度。ファラオはもっともっといい生活してたと思いますよ、そんな災いなくて。でももし、そうですね。でもヤコブは人を祝福するほど自分はこう清廉潔白ではなくて、問題ばかりを抱えているものだ、生涯が全て良かったってわけではないんですね。でもそのヤコブがファラオを祝福していくわけです。で、ファラオもその祝福を受けていくわけです。なぜでしょうか。それは確かにヤコブは災いのある年月でしたけれども、ここまで支えられてきたのは神様が共におられたからということです。神様が私と共におられたから災いがあってもここまで来られたんだ。神様が共におられるという確信です。私はこんなに災いがある、でも私には神様がついておられ、この神様が私を守ってくださっている、そしてこの私を支えてくださっている、そのことのゆえに祝福できるわけです。彼は自分たちを受け入れてくれたファラオの家が豊かに祝福されるようにと祈っていきます。つまり彼は祝福するときに自分が祝福するのではなくて、私の信じている神様が私を通してこの人を祝福しているんだということを思っているわけです。私が祝福しているんではない、私の信じる神様がこの私を通してこの人を祝福しているんだということなんですね。ファラオもその姿を感じ取ったわけです。ヨセフを通してヨセフが信じている神様こそ真の神、そしてその父もその神様を信じている、アブラハムの約束を受け継ぐ神の民として彼は生きている、その祝福というものをファラオは受け入れることができたわけです。どんなに貧しそうに見える年老いた人でも、この方には神様がついていらっしゃる、そしてその神様をこの方は通して私を祝福しようとしている。ファラオはそれを受け入れたんです。ファラオはそのヤコブの信じている神様を見ることができたわけですよ。だから彼はヤコブの祝福を受けることができたわけです。祝福されていくわけです。今コーヒーアワーで、出エジプト記をモーセの生涯というのを学び始めたんです。それでその一章に出てくるモーセのが生まれる時のファラオっていうのは全然違うわけですね。全然違うわけです。そう、出エジプト記の一章にもうヨセフのことなんか知らないようが出てきたってあります。これは王朝が変わるんですね。で、多分そのヨセフの時代のファラオというのは、よそから来たエジプト以外から来た民族がエジプトを支配してできた、王朝なんだと思います。で、それをエジプトの民が追い出してまた新しい王朝ができていくわけですね。 だからヨセフのことなんか全く知らない、そのかえって敵になるんじゃないかっていうぐらいのです。そうするとですね、この出エジプト記の一章の時っていうのは、どんなに苦しめても苦しめてもイスラエルの民は増え広がっていくわけです。エジプトが、あの王様がファラオがどんなに子供が生まれたら殺していけとかですね、で苦しめて、彼らを苦しめて苦しめて、もう呼ばるようにと思ってたのに、苦しめても苦しめても増え広がるわけです。で強くなっていくわけです。ファラオはすごく恐れるんですね。恐怖に満たされます。このファラオとこの47章で出てくるヨセフの時代のファラオっていうのは全然違うわけです。祝福を受け入れ、イスラエルの民を受け入れたファラオは、国は栄えていきます。この後ヨセフを通して国は栄えていきます。ところがモーセの時代のファラオは、確かに国は栄えてたかもしれませんが、そこに銃の災いが与えられて、そしてやがては軍隊が海の中に沈んでしまいます。12章の創世記12章の中に神様に言われた言葉で、私はあなたを祝福する者私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、全地のすべての国の部族はあなたによって祝福されるという言葉がありますね。違うんですね。でもこのヨセフのこの時のファラオはイスラエルを受け入れていくんです。イスラエルの民の一番上に立つヤコブの祝福を受け入れていくんです。だから一階の老人がですよ、羊飼いの老人がやってきてファラオを祝福するときに、ファラオは多分ひざまずいてその祝福を受け入れていくわけです。すごい光景ですよ。すごい光景です。それだけの力があるということですね。私たちも同じなんです。私たちは第一ペテロの2章9節を見てきますと、第一ペテロ2章9節、ここにこういうことがあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここにヘブル書、誰が書いたかははっきり分かりませんが、多分パウロだと言われておりますが、まあこれはユダヤ人、まあ私たちイエス様を信じる者たちですね、選ばれた新しいイスラエルのためですねに言われた言葉として、あなた方は選ばれた種族、ここに王である祭司、聖なる国民って言われたわけです。私たちは祭司なんです。だからよく万人祭司説って言いますね。私たちは祭司として神様とこの世の人々との間をつなぐもの、私たちは皆祭司です。万人祭司、万人祭司説っていうのがあります。私たち、あなた方は祭司ですよ。でもそれはなぜかというと、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。イエス様の栄誉を告げ知らせるために、私たちはこのように選ばれて王である祭司となったり、聖なる国民、神のものとされた民となったわけです。だから私たちは告げ知らせるものです。まさに祭司なんですね。神と人との間を取り持つ祭司なんです。ヤコブと同じなんですね。ヤコブが 神様から祝福を、ファラオに祝福したように、私たちも全ての人に祝福を与えることができる、その祭司なんですよね。そうしてヤコブは祝福することができたわけです。だから彼は今日のテーマである神の祝福を届ける器なんですね。で、次に47章はもう一つの場面があります。それはヨセフのエジプトの民に対する、まあ、政治ですね。これもまさに祝福を届ける器として、ヨセフはエジプトの民を救っていきます。で、13節から読んできますと、13節に、飢饉が非常に激しかったので全地で食物がなくなり、エジプトの地もカナンの地も飢饉によって衰え果てたとあります。まず最初に14節、ヨセフはエジプトの地とカナンの地にあった銀をすべて集めた。それは人々が穀物に対して払ったものである。ヨセフはその銀をファラオの家に納めたとあります。まず銀を集めます。食べ物をね、与えるから銀で食べ物を売ります。で、彼らは銀を払って食べ物を買っていきます。そしてその次、もう銀がなくなりましたって言ったんですね。もう銀がなくなりました、もう私たち食べていけませんと言った時に、今度は16節、お前たちの家畜を差し出しなさい、銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えようと言います。で、17節に、人々がヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、ロバと引き換えに彼らに食物を与えたとあります。なんで家畜と引き換えにしたんでしょう。わかります？どうして家畜をと引き換えにしたのか。食べ物がなくなった時に、真っ先に食べるのは何でしょう。家畜なんです。すぐ食べられるの。この家畜食べたらどうなりますか。畑を耕すことができなくなっていきます。民が畑を耕していくのに必要なのが家畜なんですよ。でもそれを食べないようにヨセフは集めていきます。そして引き換えに食べ物を与えていきます。でもそれもやはり限度がありますよね。もう何もありません、って言います。で、18節にやがてその年も終わり、次の年にも人々はヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません、銀もつき家畜の群れもあなた様のものになったので、自分の体と土地の他にはあなた様の前に何も残っておりません。ここで自分の体と土地の他にはもう何も残っておりませんと言ったんですよ。で、どうして私たちが土地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょうか。食物と引き換えに私たちと私たちの土地を買い取ってくださいと言ってるんです。私たちは土地と一緒にファラオの奴隷となります。どうか種をください。そうすれば私たちは生き延び死なずに済みます。土地も荒れないでしょう。彼らの方から、民の方から土地を買い取ってください、私たちと私たちの土地を買い取ってください、私たちは奴隷になります、ファラオの奴隷になりますと彼らの方から言ってきてるわけです。で、ヨセフはその通りに土地を、彼らの土地を買い取り、彼らをファラオの奴隷としていくわけです。 こう見ますとですね、私たちヨセフってなんかこう弱みに突き込んで全部奪っていって、しかも民を奴隷としているっていうひどい人間じゃないかっていうような感じを受けるんですね。ここでもうタダでやればいいのに食べ物って思ったりします。でもファラオ、ヨセフは彼らを奴隷にしますけれども、この奴隷というのは私たちが想像する奴隷とは違います。で全ての土地がファラオのもとになって、民もファラオのためになります。そして彼らに種を与えて、そのままその土地で働かせます。で、24節見ますと、24節に、土地を与えますね。そして24節に、収穫の時になったら、その5分の1はファラオに納め、5分の4は自分のものとしなさい。畑の種にするため、自分の食料にするため、家のもののため、また扶養すべきものたちのためにそうしなさいって言って、5分の1だけ納めなさいって言ってます。5分の4は自分たちのものにしなさい。江戸時代日本で、年貢というのがありましたけども、ひどい時はもう半分以上取り立てています。でここで5分の1なんですよ。5分の1ってことは 20% です。皆さんどうですか、お給料いただいて、そこから、所得税引かれ、私権民税取られ、年金とか健康保険とかいろいろ取られていたときに、そのぐらいになりませんか。これそんなに苦しいものではないです。私たちも給料をもらったときにこう払っていくお金とそんなに変わらないと思います。江戸時代の日本の江戸時代の農民に対するその年貢の取り立てで、その領主ですよね、侍が思ってたのは、農民に対して行うのは生かさず殺さずなんですね。生かさず殺さずに彼らをこう年貢を取り立てていくというのが江戸時代の幕府のやり方なんです。生かさずっていうのはそんなに元気にもらっても死んでもらっても困るっていう、ギリギリのところで生かしておこうっていう。でもここ見ますとヨセフは民を生かすための政策をしています。つまりここでですね、土地も人もファラオのものになっていくんです。これ中央集権です。王様に権力をこう集中するわけですけれども、でもそれは民を守るため、民が苦しんでいる時、もう民のためにもう種、食料の種は与えられるんです。そして彼らが自分たちの土地で働いて5分の1だけ納めて、5分の4は自分たちのためにもらうことができるんです。でこれなくなったらどうしよう、心配なくなるんです。要するに国が彼らの面倒を見てくれているってことです。奴隷になるっていうのは、彼ら、国が、ファラオがあなた方の面倒を見るよっていうことを言ってるんです。全部私に出し出しなさいっていうことは、全部あなたに差し上げます、わかりました、じゃあそれまたあなた方に返すから、あなた方がそこで私で王である私の土地をじゃああなた方が返しなさい、そこから5分の1だけをください、であなた方が種とか困ったら私が全部払っていきますよっていう、まあ、そういう政策なんですね。非常に上手な政策です。だから25節見ますとね、すると彼らは言った、あなた様は私たちを生かしてくださいました、 私たちはあなた様のご厚意を受けてファラオの奴隷となりましょうと言っています。ここで民は奴隷にされたっていうこと、全て取られたっていうことを恨んでも何でもないんです。ここで彼らは喜んでるんです。喜んでるんです。生かしてくださいましたと言ってるんです。飢饉がまだ続く中で、飢饉がどんどん続いていくと民は死んでいくんです、飢饉のために。でもヨセフは彼らが死なないためにこのような政策を行っていくわけです。全部ファラオのものにして、ファラオが責任を持ってこの土地をあなた方を守っていく、その代わり5分の1だけ出しなさい、あなた様は私たちを生かしてくださいました、もうこのまま飢饉が続けば死ぬ状態なのに生かしてくださいました。ヨセフは非常にうまい政策をして、国も民も助けていくんですね。エジプトは飢饉を乗り越えることができたんです。ヨセフの類いまれな政治的手腕によって民を飢饉から救い出すことができたわけです。民はもう飢饉で死ぬしかないぐらいになってたんですね。でもその民を救っていったんです。これは神を信じる者として、民が他の人たちがもう祝福を受けるように働いているということです。ヨセフは普通私たちはなんかテレビとか、ね、なんか映画とか見てると大体このヨセフって悪代官になりやすい人ですよね。悪代官になってこう私腹を肥やすっていう。でも彼はそんなこと一切してないんです。集めた銀も全部ファラオの家に納めています。そしてやった政策も全部自分のためではなくて、民がどうすれば生きていけるかを考えています。まさに民を祝福するためのものなんです。このようにしてヤコブはファラオを祝福し、ヨセフも民を祝福していくんですね。そして29節から見ますと、最後に29節からヤコブはどういう思いだったかっていうことですね。これだけエジプトが良くなっていくとですよ、みんなヨセフに感謝します。その父であるヤコブにも感謝していくと思うんです。そしたらヤコブにしてみたら、エジプトに残っていく方がすごい幸せだと思います。でもヤコブはですね、そうじゃないんですね。29節から、イスラエルに死ぬ、イスラエルとはヤコブのことですね、イスラエルに死ぬ日が近づいた時、彼はその子ヨセフを呼び寄せていった。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖と共に眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った、必ずあなたの言われた通りにいたします。ヤコブはヨセフに願っています。これ来週の話になるんですけども、ヤコブはヨセフを長子として認めてるんですね。これ来週の話になります。そしてヤコブはエジプトの地ではなくて、死んだらね、エジプトではなくて先祖の墓に葬ってくれと言います。先祖の墓っていうのは、これ49章の創世記49章の29節からありますけれども、49章の29節から読んでいきますと、またヤコブは彼らに命じた。私は私のために加えられようとしている私をヒッタイト人エフロンの 畑地にある洞穴に先祖たちと共に葬ってくれ、その洞穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取った洞穴だ。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちから買い取ったものだって言葉あります。あのアブラハムがですね、妻サラが死んだ時にこのヒッタイト人からここを買い取るんですね。でそこにサラをまず納めていきます。そしてそこにアブラハム、そしてイサク、リベカ、そしてレアもさ葬ってるんですね。すいません、あの来週の説教の中で私あの次の48章説教してるんですけど、その中であのこのお墓の話するんですけど、あ でそこに妻アブラハムとサラ、そしてイサクと、で次のリベカの名前が出てこなくてしばらくちょっと考えてるところありますけど、あのちょっとド忘れしたんで申し訳ないです。あのここでですね、アブラハムの家系のお墓があるんです。ここにそこはちゃんと買い取ったところなんです。他に買い取ったところというとまた来週出てきますけど、シェケムというのが出てきます。それぐらいなんですよ、約束の地にあるイスラエルの民の土地っていうのは、ね、でこのアブラハム、サラ、イサクとリベカ、そしてレアが葬られている、ここに私も葬ってくれって言ってます。まあ、彼はですねエジプトではないんだと私が葬られるべきところは約束の地カナンなんだっていうことなんです。ヤコブは常に約束の地を目指していたということです。ヤコブの目は常に約束の地にあったということです。ヤコブはエジプトで17年間います。17年経って亡くなっていきます。でもヤコブはその間やはり自分もここに起立しているのだという思いがあったわけです。どんなに祝福されていても、どんなに祝福されていても、それは私がいるべき土地ではないということです。私たちが目指すのは約束の地なんだ。だから私たちも同じなんです。この世でどんなに祝福されていようとも、私たちはこの世のものではないんだと。私たちの国籍は天にあるんですね。天にあります。だから私たちは、私たちの死んだらあの、まあ、いろんなところに葬られます、葬られます。でもイエス様が来られた時どうなりますか。イエス様が来られた時この体はよみがえります、よみがえります。だからね、どういうよみがえり方するのかなと思います。死んだ人がよみがえっていくときに、もう亡くなった人ってみんな骨じゃないですか。骨になって、まあ、今度ねちょっとあの砕いていこうかといろんな話してますけども、どんなに細かく砕かれたとしてもその体がやがてよみがえってイエス様のもとに行くわけです。そして天雲の上でイエス様に会って、そして天に連れられていくわけですね。私たちはこの地上はあくまでも起立地、私たちは天を目指している。でもこれが私たちの希望であり望みなんですね。私たちは死ぬことが目的ではない、死で全てが終わるわけではないんです。死ではなくて私たちはその後もあるんです。死んだ後も約束の地である天の御国に私たちは行くんですね。だからヤコブはずっと死ぬまでその約束の地が、約束の地がと思ってたわけですね。だから私たちも聖書の中にね、あの聖書の中のテサロニケの人の手紙とか読んできますとね、あのやっぱりね、主が再臨されるといった時にいつだいつだいつだっていうね思う人がいるんですよ。でもパウロはそういう人たちに そういうことは考えてはいけない。最も大切なことは目を覚まして、そして日常生活を正しく生きなさいということです。目を覚ますのは霊的に、だからいつだとかそういうことではなくて、主の前に霊的に目を覚ましていて、この日常の信仰生活を正しく行いなさい。だからいつ主が来てもいいように備えていなさいという言葉を言います。私たちは主がいつか来られる、いつか迎えに来てくださる、その時に私たちは本当の目的地に行くことができるんだ。で、これは創世記の時代から約束の地を望む気持ちがあったということですね。それは今でもずっと続いている。クリスチャンというもの、神様を信じるものは常に天を見上げているもの、約束の地を見上げていくもの、この地上、今の生活は本当のただ起立しているだけなの。ただし正しく生きていかなければいけない。だからこそ正しく生きていかなければいけない。起立しているからこそ、この世の人に対しても証をしていかなければいけない。ヨセフがこのエジプトの民を救ったように、やはり私たちはこの世の人のために尽くしていかなければならない、好意を持たれていかなければいけない、そのような生き方をという私たちはしていきたいと思います。では最後にお祈りしたいと思います。